数学の面白さって一言で言うと何ですかね。
何でしょうね、うん、面白いですね。何でか分かんないけど、
うん、面白いですね、うん、
何でしょうね。
いやだからその井上先生なんかはその高専で学生をしてて、で数学に興味を持ってっていうことでしょ。だからその応用する分野と、まあ、その元、まあ、数学どっちが元かっていうのは別として、数学を勉強するっていうことと数学の応用するその分野っていうのも両方知ってるとか知ってるので、僕なんかはまあそういう工学的な応用をあんまり知らないで来ましたから、うん、こっち来てからその工学的な応用の勉強をしたので、うん、まあそれでも数学はまあ面白いなと、
うん、そうですね。なんかね、実験とかしてると叩けばなんとかなりそうな時って。
それは映らなくなったというよ、なんかこう叩くような、
なんかそういう感じですよね。こう実験の時になんかこの人がやるとうまくいくとか、
あ
そうなんてあるじゃないですか。それはやっぱりちょっとっていう
自然の歪みみたいな、
やっぱり個人っぽさがあるのはやっぱりよくない。誰がやってもこういう結論というか、もうあの宇宙全般にちゃんと共通して言えるっていうのはやっぱりね、いいのかな。
あの安心はできますよね。
うん、そうですね。うん、
なんかまあ思い込みもあるけど、正しいことはやっぱり正しいっていうのはこれは証明しちゃえば、
うん、
ね、間違いないので、うん、だから。いろんな本読んでても、例えば物理法則なんかは時代によって変わっていくっていうふうにも言われるし、うん、だからまあそれは自然を解析する手段なり、そういう人間の持つ力がまた変わればもっと細かく詳しく分析できるけど、数学は一度証明されたらもう未来永劫ずっと正しいままっていうかね、うん、ただその新しい理論でまあ、見方が変わるっていうことはまあなくはないです、うん、前言ったからユークリッド幾何学のね、 ああいうのでも、うん、でもだからといってそのもう一歩が間違いにはならないからね、うんうん、そこはね、その辺がね、
そうですね、
うん、数学はなかなかいいかなっていうのはありますね、うんうん、僕なんかからするとその高専のその学生さんの立場と教員になった立場っていうので、なんかそうだったんだってこうなんか分かったこととか
知ってしまった
世界が、そういうの
言っていいのかな。いやそんなに、なんでしょうね、まあ、あんまり感じたことはないですね。ただ母校には勤めたくないなって思って非常勤だったんでまあいいですけど、母校の内側はできるか知りたくないっていうのは実際ありますね。なんで私は、まあ、母校ではなくてこっち勤めたんで、西先生とか母校に勤めたんで、ないなと思います。私は絶対嫌です
ね。確かにまあなんていうのかな、今まで学生さんだったりとか同僚になると、うん、僕らもなんかちょっと気を使うっていうのが ねある、それは正直なところあるし、うん、向こうも多少の気兼ねみたいなのはね、
あるんじゃないかなって思いますね。
でしょうね、
本当にいい学生さんだったんだろうなって思います
ね。いやここは笑うところじゃなくて、西先生は本当に
その通りなんです。もう私はとても勤められないです、ここには。
いやいやいや、でもな、まあ、今その高専の数学の先生って割とこう仲良くてね、いろんな学校の先生で共同でいろんなことをやろうということもしてますので、だからまあそういう点ではまあその学校は違ってもその東京高専の数学の先生ともねお付き合いもあるでしょうし、うん、だからまあ僕からするとその、まあ、その高専の学生さんでやっぱり専門勉強をしてるっていう強みっていうのかな、うん、この数学ってこういうところに使われるよっていうのをやっぱり多分僕らよりも意識してるっていうか、
うん、そうですね、
授業の時もね、うんうん、だからそういう点では多分学ぶ学生さんの側からするとそのこんな数学こう勉強して何になるのかなっていう部分の、まあ、答えを守ってるっていうかね、うんうん、それはいいことだなと、
うん、だといいんですけど、
ね、うん、どうでしょう他に、
うん、
なんか前以前あの風水にハマってらっしゃるって聞いて
ました。あ、はいはいはいはい、
はい、まだやって
る。まだまだは大好きですよ。一生懸命片付けてもそれ私授業で言ったのかな。
多分先生のお部屋に伺った時に聞いたと思うんですけど。
あ、そうですか。
でもなんか 数学の先生、なんか私の中で風水ってなんかちょっと迷信めいた部分があって、でもそれを数学の先生が好き好んでってなんかちょっと矛盾してるなとかって思ったりもするんですけど、
なんて言うんだろう。ただいろんな考え方あると思うんですけど、
はい、
まあね、
いろんな考え方
あ
る
でもあのなんて言うんだろう、迷信もあるかもしれないけど、でもいろんな経験に基づいてそうなってきてるわけで、例えばいろんな法則とかもいきなり証明ができるわけではなくて、きっとこうなるに違いないとか、はい、このはずだっていうのがあって、でじゃあ実際その証明ができたり、あと証明する方法を作ったりしなきゃいけないこともあるけれども、はい、まあ証明ができるかどうかってね占いの場合は分からないけど、でもあのいろんな過去の経験に基づいてやってきてることで、まあある程度データが蓄積されているものも、例えば風水なんかだときっとね、中国でずっともう何千年も、そういう経験から出てきているものだと思うので、私は別にそこは矛盾
ないです。あ、そうなんですか。
ちなみにこの机が実はちょっと傾いているのはその方角。
これはねですね、実はあの入り口から入るなってそれだけなんですけど、
なるほど。
ただあのパソコンの位置とか
はやっぱりそ の
いや、なんか本見るとあそうかと思ってちょっと変えたりとか、あとあの一生懸命片付けてるし、あのここは北向きの部屋なんでこうしようとか、そういうことは考えますね。
まあまあ確かにそのデータが蓄積されてるっていうか、まあちょっと言うや確率論みたいな、
そうです ね、まあ、統計学というか、
統計学というかね、
まあ、そういう感じでね、捉えて、私はあの、まあ、まだ数学は追いついてないだけだと思ってますけど、
確かにね、そういう点じゃね、まあ、あのまあ風水が中国生まれかどうかっていうのは僕はよく知らないけど、あの歴史からするとやっぱりね、あのまあ数学が追いついてないっていうのはそうかなという感じはね、しますね。なるほどね。それはちょっと僕はでも初耳でしたね。
あ、そうですか、はい、で私占い大好きですよ。ほらに占いのことがありますよ。ほらこれは星占い。
へ
え
へえ、
うちに帰ればいろいろ
あのでもその以前昔はその例えば占星術とか、その星の位置とか、でそのまあ、職業がはっきり分かれてない時に、そういう占いする人も、数学する人も、割とね、こう似通ったことをやってたり、
お医者さんもそうだし、政治家もそうだし、なんか一人の人がすごいいろんな肩書きを持ってやってたんで、まあ元は一緒かなと思
う。そうですよね。
哲学もそうだし、
だからまああの数学をやる人の感覚としてはその数学の中に神秘的なものをこう、ね、求めてるっていうのがあると思うので、だからまあそういう点ではね、
そうですね、
なるほどね。そうか、じゃあまあその辺のこともこれからちょっといろいろ井上先生に教わろう。あのライブ後ね話こうしてもらってるんですけど、あの最後に、今年の、まあ、抱負みたいなことを皆さんに聞いてるんですが、あの井上先生の今年の抱負。
今年の抱負、そうですね、とりあえず今担任してるので、まああのみんなが健康に、もう体だけでなく心も健康にあの無事に過ごしてもらうっていうことって言いながら、今日救急車で一人運ばれちゃいましたけども、怪我した子がいて
担任してる
クラスで、あら自転車で転びました。もう皆さんお気をつけてあのとにかくそれが一番だなと思ってるので、まああの怪我しちゃうのはねどうにもならないけど、
ね、
まあ、あの心の健康は保てるように心がけようかなとは、はい、思ってます、
はいはい。まあ、あの学生も教員もね、まあ、健康が一番ですので、
はい
はい、あの今日はあのね貴重な時間を取ってもらって、またあの実は前回ね、前回じゃなくてあのグラフアートカンファレンスの時に一回出てもらってるんですよ ね、
ね、
はい、インタビューでね、
はいはい、
またあのぜひ機会を見つけてはまたこの数学の部屋に、ね、
はい、
出てください。お願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今日の数学の部屋はこの辺で、はい、お疲れ様でした、はい、
お疲れ様です。